中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回に引き続きまたゲストに来ていただいております。はい、NPO 法人子どもシェルター沖縄の横江さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、横江と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、前回はですね15歳から19歳までのある困難の中で、まあ、家庭からどうしても戻れない、でこのままだといわゆるドロップアウトしてしまう子どもたちの居場所を作っていこうと、その子たちがどういう境遇なのかっていう話でね、話をしました。まあそこが非行で判明してしまって児童相談所からこういう弁護士の横江さんのようなところに来て、はいはい、そこで行くとやっぱり相当シリアスな状態だということで、はい、横江さんたちはそこで子どもシェルター沖縄という授業をこれから始める、うん、ということでいいんですかね。
はい、4月の1日から、まあ、開所ということで、うん、
はい、
実際に子どもを預からせていたのが4月のまあ中旬から、まあ、下旬からということで考えてます。
うんうんうん、なるほどね。これは勇気がいる第一歩だったと思うんですけど、うん、どれぐらい準備期間を取ったんですか。
昨年の2月頃からですので、まあ、1年ちょっとぐらいですね。はい、
こういう場所が必要だというところなんですね。
はい、
この前もちらっとお話はしてたと思うんですけど、じゃあ対象年齢はその15歳から19歳くらい。
そうですね、大体まあ14、5歳ぐらい、まあ、中学校卒業したぐらいからまあ19歳、まあ、場合によっては20歳越しても、うん、そういったケースもあるかなと思って、基本としては14、5歳から19歳ぐらいまでの女の子。
女の子ってことですね。うん、女の子のケアが最初に必要だというところは、やっぱりどういう理由で。
はい、まあ、女の子は性的な被害だったりとか、うんうん、夜の世界にこう巻き込まれてしまって、深刻な被害に遭いやすい、まあ、精神的にもちょっと問題を抱えやすいというところがあるので、うん、まあ、男の子にとっても必要なだろうと思うんですけど、うん、どちらかでやるかといったらまず女の子でやろうということで、
はい、まあ、これは優先順位の問題 で、はい、男子も必要、
そうですね、いずれは男子もというふうには考えてます
というところなんですね。はい、よく言う駆け込み寺って言葉があると思うんですけど、はい、まあ、そういうものの一つかなというふうな印象があります。
シェルターなので、まずは一時避難先、緊急避難先という、うん、まあ、位置づけで考えていただきたいなと思うんですね。はい、なので必ずしもその長期的に全てこのシェルターにお預かりしたら、うん、自立まで完全支援して、うん、ずっとここで面倒を見ていくというところではないというところではあるんですね。
うんうんうんうん、なるほど。じゃあ短期で支援して、ね、はい、次への道筋をつけたい、
そうですね、はい、
いうところなんですね。
はい、まあ、想定している期間としては大体、まあ、早ければもちろん数日ぐらいでいろいろ調整ができて、おうおうおう、まあ、次へ、まあ、次の場所を確保できればというのはあるんですけども、ちょっと長くて、まあ、大体2ヶ月程度、2ヶ月程度というふうに考えてます。でやはり2ヶ月という期間、子どもにとっても本当にあっという間かもしれないので、うんうん、でその間にできることできないことっていうのはあるかと思うんですけども、はい、我々としてはまずその入り口の段階で居場所がない子どもたちを何とかしたいというところで、はい、その入り口の部分ですね、うん、こういった場所が必要だろうということでまず始めたということなんですね。うん、
なるほど。2ヶ月後、まあまあ最長2ヶ月という話ですけど、はい、その後はどういうところに、はい、導くのが一番いいというか、
は
い、
まず、まあ、2ヶ月というのもその基調想定しては2ヶ月なんですけど、どうしてもちょっと長くなってしまって、は
い、
どうしてもっていうのが、
ね、
まあ、
掘り出すわけにはいかないですからね。
必ずこちらから出てけっていうことは絶対その言わないということを心がけているところですので、
その間皆さんが動いて次の場所を調整していくってことですね。
そうですね、はい、はい、でまあその対処先っていうのはとってもそうなると大切になってくるんですね。うん、で出た後どこにこう羽ばたいていけるかというところで、はい、まあ、いろいろちょっとそこはどこがいいということは、まあ、その子に合わせて居場所が見つかればというところなんですけども、例えば まあ、保護者の方と調整がうまくついて何とか返せるとはご自宅戻ってもらったりとか、うん、でやっぱりちょっと難しくて他にもどこもなければ、まあ、あの一人暮らしして自立して、うんうんうん、生活するとか、あとはあの自立援助ホームっていう、はい、そういった施設があるんですけども、うん、そういったところに就労、まあ、仕事をするということは前提なんですが、うん、そういったところで、まあ、別のところでちょっと仕事しながら集団生活をしてもらったりとか、うんうん、あとは、まあ、児童養護施設だったりとか、はい、里親さんだったりとかっていう、うん、まあ、ずっとどうしてもあの家族も難しい場合にそういったところでっていうことも考えてます、う
ん
う
ん、なるほど、まあ、養護施設だったり自立支援ホームだったりっていうのは、はい、なんとなくイメージはできます、はいはい、で家庭かもしれないし、はい、で一人暮らしの可能性もあるということですね、はい、じゃあそこを特性とかあのその子の事情によって判断していくってことですね、
そこはもうちょっとその、はい、もともとやっぱり結構深刻な問題傷を負ったりとかする子どもを想定しているので、うんうん、本当に自立までいけるかどうかっていうのもそれぞれかなと思うんですね、うんうんうん、一人暮らしがちょっともうやはり難しければそういったあの施設でっていうところにせざるを得ないですし、
はい、
で一人暮らしできるんで、まあ、それもサポートしながらということなんですね。でちょっと我々としてはやっぱりこのシェルターが全てではないので、やっぱり出た後もやっぱり子どものその先の部分っていうのをきちんとケアしていきたいっていうのがあるので、うん、しっかりとシェルター出た後もしっかりと、まあ、あのずっと関わっていてですね、あの支援をしていきたいなというのは考えてます。
なるほど。これだけのことを走りながらやるのって結構大変だと思います、はい、で前回もね外部にネットワークがあって、でそのシェルターをやってるところが、まあ、十何箇所あるという話で、はいはい、この前シンポジウムも沖縄でやったって話を聞いているんですが、
あ、
そうですね、
はい、あの3月6日にシンポジウム沖縄で、はい、あのさせていただきまして、うんうん、でその際にあの、まあ、東京で初めてその弁護士が中心だった子どもシェルターというのは作られてるんですけども、はい、そこであの、まあ、先駆けであのその発起人となった坪井節子先生って、まあ、弁護士の方に来ていただきまして、うん、あのまあ、シェルターの意義なり役割なり、まあ、と直面している課題などについてちょっとお話をいただいたんですね、
うんうんうん、彼らもやっぱり何もないところから始めた人なわけですよね。
そうですね、はい、
どんな話が印象的でした？
まあ、とにかく、シェルターがこう作る過程ですね、
うん、
全くない状態でこれをこういろんな制度を動かしながら作っていくというところの難しさ、うん、それをでも乗り越えて今やってきたというところ で、
はい、
で今我々はそこそういった東京とかのところですね、まあ、習いながらというところがあるので、あのまあそれぐらいとは恵まれてるなというのは、うん、あの感じたところです。
そうね、
は
い、あの先人がいる、
先人がいるというのはね、うん、はい、あと、まあ、お話している中ではその実際にシェルターを、まあ、旅立った当事者の方にもちょっとお話をしていただいたと、うん
はい、
やっぱりあの実際シェルターを経験した方の生の声っていうのは、まあ、本当に、うん、とってもとっても心に響いたお話だったんですけど、あのその中で本当に普通に家庭で食事を一緒に取るって会話しながら食事を取るっていう経験をしてこなかったと、
うんうん、
でシェルターに来て初めて一緒に食事をして、かと普通に何気ない会話をして食事を取るのは初めてだって、そういった話が、まあ、それだけでも本当に経験がなかった、うんうんうん、そういった環境に来てようやく落ち着ける場所が出会えたっていう話があったんですね、う
ん、これ15年以上続けてきたってことですよね、
まあ、そうですね、はい、うんうん、なので、まあ、それぐらいちょっと厳しい環境というかですね、うん、あの家庭の環境が厳しい子どもたちっていうのはやっぱり今救いきれてない子どもたちっていうのをあの少なくないんじゃないかなっていうのは感じてますね、
うんうんうん、なるほど。その子は、
はい、
そこでケアされた子はですね、今はじゃあちゃんと自立をして、
そうですね、はい、
暮らしてらっしゃるんですか？
シェルターを出た後もいろいろやっぱり
あったでしょうね。
なかなかやっぱり長年のそんだけ長年 のを抱え込んだ問題っていうのは本当にその短期間で解決できるものではない
過程
なんですけど、そこはやっぱり時間をかけてゆっくりゆっくりと解決していて、今は仕事もしっかりされていて、自立をされていて、今もうまさにそれで自分のこういった経験を語っていただいて、
うん、
まあ、シェルターのが本当に必要なもんなんですよということをですね、話していただけたと、本当に貴重な、貴重な機会でしたね。
なるほどね。ちょっと具体的な話、今ご飯を一緒に食べたみたいな話があったと思うんですけど、はい、そこで保護された子供っていうのは、じゃあ、あるマンションとかアパートみたいなところ を想定していいんですかね。そうですね、そういうところを借りて、
はい、
部屋をまず提供するっていうところから始まるんですか。
そうですね、シェルターというのはその一戸建て、普通の一軒家も一軒家なんですね、うん、で、うんうん、あの緊急避難先でちょっと保護者の方との圧力とかちょっとこう
仕掛けてきたり、ね、
そうなんですね、うんうん、あのもう安全を確保したいということで、まあ、場所は非公開ということで、うん、はい、でそういう一戸建て、まあ、広めの一戸建てなの で、
はい、
であの子供一人一人に必ず一つ部屋を、
うん、個室を、
個室ですね、
はい、
入ってもらって、うん、まあ、落ち着いた、まあ、本当に安心安全で、まあ、衣食住、うんうん、それが生活できるっていう場所をまず提供させていただくっていうのが、うんうん、まず、まあ、あの基本となるところなんですね、
う
ん、
なるほど。食事っていうのを提供する方がいるんですか。
はい、
うん、
あのスタッフの方とあのボランティアの方々っていうので、うんうんうん、必ずあの24時間誰かしら大人、まあ、本当に信頼できる大人が必ず一人は、うん、まあ、誰かしらいるというところで、まあ、そもそもその大人との信頼関係とか、その大人との関係がなかなか結べない子どもたちっていうのが多いので、うん、まあ、そういった子どもたちにその信頼できる大人と接してもらいたいというところもございますので、うん、あのスタッフなりボランティアの方、信頼できる方をですね、来てもらってということで、
はい、うん、衣食住保障された中で、はい、あのしばらくここに避難ができる、
そうですね、はい、
いうところなんですね、はい、そうかそうか。じゃあ結構そこはコストをかけて運営していかないといけないってとこなんですね。
そうですね、はい、やはりその人件費だったりとか、はい、まあ、いろいろ
家
賃もかかりますし、
食費もかかるしということですね、
はい、そうなんですね、うん、まあ、そこはまあ、行政の方から、うん、事業費ということで、まあ、いただけるもの、まあ、1600万ぐらいも具体的にはいただけるというのが。
あ、よかった、はい、じゃあそれは県ですか。
県と国で、まあ、折半なんですけ
ど、
それが、まあ、あの基本としていただけ、まあ、ただそれだけではちょっと足りない、まだそれだけでも不足するので、うん、あの本当に継続的に安定的にこう運営していく、まあ、さらにはその子どもたちが自立する際にそこへもちょっとやはり支援していかなきゃならない、そこにもお金がやっぱりかかるので、
うん、そうか、そこは担保されてないんですね。
そうなんですね、うん、そういう施設として運営していく分にはまあなんとかなるんですけど、まあ、そういったところも含めるとやっぱりどうしてもちょっと足りないので、
なるほど、
資金的なあの援助っていうのもお願いしているというところなんですね、うんうん、
じゃあ今は寄付だったりっていうのも受けながら、はい、あるいは募集しながら、
はい、そうですね、はい、
その活動費も捻出すると、
はい、
ただ国と県もその最低限の居住費とか施設にかかるコストっていうのは制度にしているということですね、はい、
ただですねちょっとこれ、うん、まあ、他のところの課題として、うん、定員、まあ、基本想定している定員というのがあってですね、その定員に満たなければコストが削減されてしまうと、予算がカットされてしまうというちょっと制度があってですね、うん、でそれで実際に立ち行かなくなってしまったというところがあるので、うん、一定数のきちんと定員を確保するっていうのがまあ課題ではあるんですね。
なるほど、これ難しい話ですね、結構
で、うん、ちょっとそのシェルターのそのさっきの対処先っていうのがちょっと本当に重要なんですけど、うんうん、なかなか問題抱えた子で次につなぎをする場所がなくて、一、うん、人の抱える時間が長くなってしまうと次の子が起きられないということもあり得るんですね、うん、
あ、それ逆にね、
逆にで、うん、そうなってしまうと先ほどのその定員が満たなくなってしまう、うん、年間通して定員満たなくなってしまうということもあって、あ、
そうか、定員っていうのはその時にいる人じゃなくて、
あ、そうなんです、年間で、そうなんですよ、年間でですね、
年間でケアする、
年間でこれは最低でもこれは確保してくださいっていうのが定められているのが、
いや大変だ、
うん、そこがちょっと課題と言われているところなんですね、うんうんうん、
そうか、ただそこはちょっと現状をレポートしながら、はい、制度に対してどうしていくか、
はい、
まあ、皆さん法律家だからねそこら辺はどちらかというと制度、う
ん、まあ、なんとかそこをネゴシエーションしていかないといけないです、うん、行政とも、う
んうん、
はい、
今お話を伺ってて一点気になったところがあって、はい、まあ、その一時的に避難をされて、はい、まあ、次の場所を探すためのまあサポートをまあ弁護士さんも一緒になってやっていくということなんですけども、はい、医療的なケアみたいなところってのはどういうふうに思いますか。
そうですね、はい、まず今その弁護士、うん、が必ず一人一人に必ず弁護士がついてきちんとそのケアをしていくっていうところはやっぱり僕ら弁護士がやる一つの実績かなと思ってるところなんですね。でただ弁護士だけでは子ども支援って十分できないので、医療や心理や福祉や教育、まあ、そういった方々いろんな方々に会議にも入ってもらって必要に応じてですねやっていこうと、まあ、医療なんかはですね、そのこの病院なんかもちょっと協力させていただいたりとか、いうことで今準備をしているところです。
じゃあ、そのシェルターに来た方は、はい、まあ、行ったり来たりをしながらシェルターにずっといるってわけでもないってことですよね。
まあ、大体長くても2ヶ月ぐらいは基本的にはシェルターにいてもらうんですけども、うん、はい、まあ、 出た後にまた入っていくという、まあ、ケースによってはまあありうるかと思うんですけども、まあ、基本的にやっぱり一時避難先なの避難所なので、次へのつなぎましょうをやっぱり常にこう考えていかないといけないと。
スタッフの方がそのケアをしている間に皆さんがその個別に次のパスを考える。
そうですね。
でいろんなところと調整をする
ということですね。そうですね。弁護士が中心になってそういったソーシャルワークをしていこうというところなんですね。うん、でやはりもうシェルターが全てではないというところなので、出た後もきちんとそこもきちんと支援していけるようにというその長い関わりをしていきたいなとは思ってるんですね。でちょっとやっぱ対処先っていうところが本当に課題 で、出た後にじゃあ次に場所があるかってやっぱり非常に限られて、さっきの福祉の施設だったりとかっていうのも限られているので、そこはですね、これから本当に社会の中でもそういった子どもの受け皿というところをシェルター以外の部分でももっともっとちょっと広げていかないといけないなというには感じているところなんですね。
なるほどね。そうかそうか。前回、沖縄は割とそのベースになっている原因が貧困にまつわることが多いっていう話もされていて、だから掘れば掘るほどニーズというか店員に入りたい人、あるいは入るべき人っていうのはどんどん出てくると思うんですけど、今の肌感覚で、この一戸建てってそもそも何人ぐらい入れるんですか？
そうだ、そこはですね、定員はもともと6人の設定なんです。6人の設定、ただですね、やっぱりその個別的にきちんと子どもたち一人一人向き合うということでいくと、そのスタッフの関係もあるので、人数の関係もあるので、常時来てもらうのに2人とか3人ぐらいが、ちょっとそれが4人5人でなかなかちょっと手が回らなくなってしまうというところがあるので、で本当にそういう意味では限られてるしまうと、人数としては本当に限られてるところなので、そのあたりですね、必要としていることがたくさんいるかもしれないけど本当に必要なことなのかっていうところの選別をしながら、ケアをしていくっていうところを、これからちょっとそれをやっていかなきゃいけないなというところなんですね。
じゃあ、単純にまだ全然必要なんだっていう話ですね。
そうだと思います。
一戸建てと言わず、っていうことですね。
はい、
それぐらいな本当は
もう、ニーズとしては
既に始まる前からそれぐらいのことは見えていると。じゃあ皆さんケーススタディになって、ちょっと運営しながらですね、また制度化も考えないといけないっていうところなんですね。
そうですね。最終的にはやっぱり行政の力も借りながらというかですね、公的な力でできるようにって、そういった運動面もですね、これからもやっていかなきゃいけないなというような感じているところです。
いや、これなかなか僕もこれ聞きながら、じゃあ僕らは何ができるんだろうって、メディアとしてはね、それを今お伝えするっていうくらいしかできないんですけど、地域社会って例えばこういうことにどういう役に立てるんでしょうね。
すごく専門性の高い事業だと思うので、行政がパッとやろうと思ってできることではありませんし、地域のボランティアでやろうかって言ってもなかなか難しいと思うんですけど、それ仕事の内容を分けていって、例えば食事のお手伝いですとか、レクリエーションのお手伝いですとか、何かしらできるところはあるのかなっていうところですね。
僕らもその子どもたちのニーズそれぞれ合わせてっていうところは、まさにレクリエーションだったりとか、何でも学習支援だったりとか、英会話教えたり、歌だったりとか、そういうのも関わらない、何でも本当にいろいろあるかと思うので、関わり持っていただきたいなというふうに思ってます。
やっぱり金銭的な面ですね。
とってもこれは情報があまり漏れすぎるとまずいとこなんで、そんなに、
そうですね、
要はハローワークでじゃあ募集してとかって話でもないでしょ。勤務地も言えないっていう話ですから、だからちょっとね、地域の関わり難しいなと思ったんですけど、
そうですね、ちょっと施設自体もオープンにしてるところではないので、
そうですよね。いや、僕もしてはいけないと思う。
そうですね、難しいところですね。
なるほどね。このあたりを地域とつなげる方法とかっていうのは、ちょっとやりながらなんでしょうか。
そうですね、
これはあれですね、また来月はからオープンなので、もう少し回り始めてからまた半年とか1年して、ちょっと報告を、その時にはこれがうまくいかなかったとかね、っていうのも含めて、またみんなで共有できればな、
もう放送日の時には実際動いてるわけですよね。
そういう予定
です。予定です。頑張ります。
はい、 ということで、まあまあお時間でございます。中村さん、なんか他にございますか？
そうですね、いや、もうアプリも Android も iPhone も対応しましたので、は
い、
それぞれ探していただいてですね、
ぜひぜひ聞いていただければと思います。
前のアプリを使っていらっしゃる iPhone の方はですね、一度削除していただいて、もう再度ダウンロードしていただければと思います。
そうですね、アップデートという形ではないんですよ、今回新規のアプリということで Android 合わせたので、はい、それだけはお気をつけください。まあ2個アプリが常駐してたってしても悪いことはないんですけど、あの新しいバージョンがいいと思っております。はい、ということでお時間でございます。2回にわたって横井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、78